本日はこのようにメッセージを取り次ぐ奉仕の場が与えられ感謝したいと思います。タイトルは憎しみから許しへとさせていただきました。さて、私の好きなテレビ番組の一つに朝日放送、つまり6チャンネルで金曜日の夜に放送されている探偵ナイトスクープがあります。視聴者の依頼を芸能人の探偵が解決するという番組です。おそらく私と同じようにその番組がお好きな方は多いのではないでしょうか。ここ10年ほど寝るのが早くなったためにあまり見ていないんですけれども、かつては毎週楽しみにしていました。まあ実にくだらない内容のものも中にはあるんですけれども、たまに本当に涙なくしては見られないものまであって、この番組は34年続いているそうなんですが、まあ、そのような長寿番組になっているのにも理由があるわけです。その中でかつてたまにあった依頼が何かのきっかけで家族の誰かと仲違いしたまま10年も20年も口を聞いていないことから、その仲直りを後押ししてほしいというものでした。何年かの間に何件か似たような依頼があったように思うんですが、それを見ながら思わされたのは、家族同士で仲違いしている人というのは意外に多いんだなということでした。もちろん実に些細なことがきっかけで深刻ではない場合も多いはずで、無事解決したものだけが放送されていると思うんですが、中には実にその溝が深くて和解に至らずに放送の対象にならなかったという依頼もあるんではないかと想像するんですね。と言いますのは、私はよく新聞の相談欄を読むことがあるんですけれども、かなりの数の相談が家族との関係についてなんですね。時には家族の誰かに対する憎しみがあまりにも大きくて、感情を制御できない自分をどうしたらよいかといった相談も多いんです。こういったことに目を向けたときに思うのは、人はなんと憎しみという感情に支配されやすく、自分の力では解決できなくて苦しむものなんだろうか、ということです。そのような憎しみという感情は家族の間だけではなく、それは友人との間、近隣住人との間、また職場の同僚との間、果ては民族と民族との間、そして国と国との間にも生じるものなんですね。今民族と民族との間と言いましたけれども、これに関連してかつて私が見た一つの映画をご紹介したいと思います。確か2013年だったと思うんですが、もう一人の息子というタイトルの映画を見たことがあります。この映画は2012年の東京国際映画祭でグランプリと優秀監督賞の2冠に輝いた映画でした。フランス映画なんですけれども、現代のイスラエルが舞台になっているストーリーになっていました。簡単にあらすじをご紹介しますと、主人公は2組の家族で、片方はイスラエルの最大の都市であるテルアビブに住むユダヤ人家族、もう片方がパレスチナ居住区に住むパレスチナ人家族です。 ユダヤ人家族の息子が18歳を迎え、兵役に就くための身体検査を受けた場面からその映画は始まります。と言いますのは、イスラエルでは男も女も若者全員が18歳で軍隊に入らなければならないからです。そしてその身体検査の結果によって、その二つの家族はとんでもない運命のいたずらに翻弄されることになるんですね。その身体検査の結果、そのユダヤ人の息子の DNA が父親とも母親とも一致しなかったんですね。大変困惑したそのユダヤ人の両親は、その息子を出産した病院に問い合わせた結果、信じられない報告を受けたのです。それは、その同じ病院でちょうど同じ時にパレスチナ人が子供を出産していたんですが、その子供と取り違えてしまったらしいというんですね。やがて病院の説明を聞くために、ユダヤ人の夫婦とパレスチナ人の夫婦が顔を合わせることになりました。病院で医者の説明と謝罪を受けた後、母親たちは互いの立場を理解してお互いを慰め合ったんですが、父親たちは目を合わそうともしなかったんですね。そして両家族はそれぞれの18歳になった子供に、葛藤の苦しみの中で真実を告げるわけです。それまで育ててくれた両親が実は血がつながっていないという事実を知ることは、ただでさえも言葉にできないほどショックなことなのに、自分がよりによって敵対し憎み合う民族の子供だったということを知ったそれぞれの若者は、そしてその二つの家族は、どのようにそれを受け入れたらよいのかにもがき苦しむわけです。しかし、やがてその二つの家族はユダヤ人の方の家で相まみえ、食事を共にすることになります。母親同士、息子同士は打ち解け合って、お互いの幼い時の写真を見せ合ったりして理解を深めるんですけれども、父親たちは全く打ち解けることができず、最後はユダヤ人の父親がパレスチナ人の父親をテロリストと罵り、またパレスチナ人の父親はユダヤ人の方を占領者と罵ってしまうんですね。この映画で私の忘れられない場面があります。それはある日、パレスチナ人の息子とユダヤ人の息子が鏡の前に並んで立って、それぞれの姿を見たとき、パレスチナ人の息子が一言、まるでイサクとイシュマエルみたいだとつぶやいた場面でした。ほとんどの方がご存知でしょうが、イサクとイシュマエルはアブラハムの息子で、イサクはユダヤ人の祖先、イシュマエルはアラブ人の祖先であるわけで、パレスチナ人もアラブ人に含まれるんですね。旧約聖書の創世記を読みますと、イサクとイシュマエルの関係は良くなかったことが書かれてあり、その後のユダヤ人とアラブ人の何千年にもわたる争いの始まりがそこにはありました。この映画の二人の息子は血がつながっていないわけですから、父親アブラハムの血を分けたイサクとイシュマエルの場合と状況は違うんですが、ただこの映画の二人の若者が激しく敵対しお互いに憎み合っている民族に属しているということを改めて思わせる場面だったんですね。この映画はあくまでも人の作った映画であり、 そのような実話があったわけではないと思うんですが、しかしながら私が考えさせられたのは、それが国同士であれ、民族同士であれ、また家族同士であれ、一対一の人間関係であれ、その間に生じた憎しみというものは、核も根深く克服することが難しいものなんだなということでした。その映画はユダヤ人とパレスチナ人の間の憎しみを題材にしていましたが、例えばウクライナ人の立場を考えますと、彼らのロシアに対する憎しみというものはおそらく何百年も消えることはないんだろうと思います。また個人レベルで考えますと、人によって違うのかもしれませんが、多かれ少なかれ私たちは長い人生の中で憎しみという感情を抱いてしまうことは避けられないのではないでしょうか。その憎しみの原因は自分にはないのかもしれません。そのような場合が多いのだろうと思います。しかしだからこそ私たちはその憎しみの感情を振り払うことができず、その感情に縛られ、時には征服されてしまい、結果、非難されるような行動に走ってしまうことにもなるんですね。そして最後にはそのような自分自身に嫌悪感を抱いて、自分の良心が深く傷ついたりするんですね。私自身も正直に申し上げますが、今までの人生の中で憎しみという感情を抱き、それにとらわれて苦しんだ経験が何度もあったことを告白しなければなりません。聖書は私たち人間のそのような姿を次のように言い表しています。テトス3章3節、私たちも以前は愚かなものであり、不従順で迷ったものであり、いろいろな欲情と快楽の奴隷になり、悪意と妬みの中に生活し、憎まれ者であり、互いに憎み合うものでした。この憎しみというテーマはあまりにも重たく、これをメッセージの中で扱うことには正直大きなためらいを覚えたのですが、しかしながら聖書は決してそれを避けてはいないということもまた事実です。よって共に聖書のメッセージに耳を傾けることが大切だと思った次第です。さて本日のテキストはそのドラマチックな内容であるがゆえに、聖書の中でも特に有名な話です。アブラハムの孫であるヤコブの12人の息子のうち11番目のヨセフに関する壮大な記録になっています。しかしながら本日読んでいただいた箇所はヨセフに関する記事のごくごく一部分であって、本当は創世記の37章から創世記最後の50章までを読まなくては全部がつかめない、それほど多くの文字数を当てられた人でした。もしまだ読んだことのない方がおられるんであれば、ぜひ創世記37章から50章までを読んでみていただきたいと思うんですね。さてこのヨセフは父親のヤコブから一番に可愛がられたことで、住人の兄たちの妬みを買い、エジプトに奴隷として売られてしまったわけです。そこからヨセフの劇的な人生が始まることになります。エジプトをパロの家来の側近になったかと思うと、罠にかかって牢獄に放り込まれたりもしました。しかしながら夢を解き明かす能力を神から与えられていたヨセフは、エジプトをパロの見た夢を解き明かすチャンスが与えられて、その解き明かしを成功させたんですね。その夢の解き明かしとは、7年の豊作のあと7年の飢饉が訪れるから、 誰かふさわしい指導者を立てて、7年の豊作の間にエジプト全土で穀物を蓄える必要があるというものでした。それがパロのお目にかない、ヨセフは牢獄から解放され、一気にエジプトのいわば総理大臣に任命されたんですね。そして彼の解き明かしの通り、7年の豊作のあと7年の飢饉が襲い、エジプト以外の多くの国が食料不足で苦しむことになるわけです。エジプトから直線距離で400キロほど離れたカナンの地で暮らすヤコブと11人の息子たちも例外ではありませんでした。彼らは飢饉に苦しむ一方で、エジプトに穀物が豊かにあることを知って、何とか穀物を手に入れようと、ヤコブは末っ子のベニヤミンを除いた息子たち、つまりヨセフの兄たちをエジプトに送ったんですね。そこでヨセフはついに兄たちに再会するんですが、兄たちはよもやそれがヨセフとは気づくことはありませんでした。ここでは詳しくは述べませんが、ヨセフは穀物を兄たちに与えながらも、さまざまな嫌がらせをするわけです。その最たるものが、ヤコブの12番目の息子であるベニヤミン、ヨセフの下の弟を一緒にエジプトに連れてこいというものでした。ヨセフを失ったと思っているヤコブにとって、末っ子のベニヤミンは決して失いたくない存在だったんですけれども、それを感じ取っていたヨセフはあえて兄たちに実現困難な要求をしたわけです。しかしながら、一族が生き延びるためにはどうしても穀物が必要だったヤコブは、仕方なくベニヤミンをエジプトに連れていくことを受け入れることになります。そうして改めてエジプトの地で兄たち、そして自分の弟であるベニヤミンに再会したヨセフは、それまで積み上げてきた自分の憎しみを晴らすため究極の要求をするわけです。それは末の弟ベニヤミンをエジプトに奴隷として置いてゆけというものでした。そのようなヨセフの要求は兄たちにとって最も恐れていたことでした。そこで勇気を振るって立ち上がったのが、ヤコブの4番目の息子であるユダでした。44章18節には、ヨセフに対する彼の決死の覚悟で嘆願する姿が描かれています。創世記44章18節。お読みしますと、するとユダが彼、ヨセフですね、ユダが彼に近づいていった。あなた様、どうかあなたのしもべの申し上げることに耳を貸してください。そしてどうかしもべを激しくお怒りにならないでください。あなたはパロのようなお方なのですから。本日のテキストは、そのようなユダの決死の覚悟の嘆願の後半部分となっているわけです。このように、本日のテキストには、ヨセフが何年も拭い去ることのできなかった兄たちに対する憎しみがいかに深いものであったかが描かれています。しかしながら、正直に申し上げるなら、ヨセフのそのような行動を生み出すことになった憎しみには、ある程度わかる部分もある気がするんですね。そもそも憎しみという感情はどのように生み出されるものなんでしょうか。憎しみというものは、何らかの人の間の争いから生じるものだろうと思います。そしてその争いというものは、妬みであったり欲望という感情から生み出されるものなんですね。 まさに妬みや欲望から作られる争いはヨセフの兄たちが生み出したのであって、その結果ヨセフは憎しみに支配されることになったわけです。ではこのような憎しみという感情が次に生み出すものとは何なんでしょうか。そこには二つの異なった方向があります。一つは復讐というものです。この復讐というものには実は大きな誘惑が潜んでいることを私たちは体験的に知っているんではないでしょうか。それは自分でその憎しみを復讐という形で晴らしたいという誘惑です。しかしながらやはり私たちが体験的に知っているのは次のことです。もしそのような復讐という行動に出たとしても何一つ解決にならないということ、そしてスクリーンの図が示す通り復讐は再び憎しみに戻っていってしまうということです。ここに憎しみと復讐の悪循環があります。ここにとらわれると私たちは自分の力ではどうすることもできずに苦しむことになるんですね。復讐に法則というものがあるとするなら、それは簡単です。復讐は何も解決しないということです。ローマ人への手紙12章19節にはこのようにあります。愛する人たち、自分で復讐してはいけません。神の怒りに任せなさい。それはこう書いてあるからです。復讐は私のすることである、私が報いをすると主は言われる。では復讐とは違う憎しみから向かう二つの異なった方向のもう一つとは何なんでしょうか。それこそが許しという行動なんですね。聖書を注意深く読むと見えてくるのは、憎しみという感情が生じてしまうことは避けられないけれども、それに支配されたままでいてはならないということを私たちに示しているということです。しかし私たちはこの二つの感情、憎しみと許しの間には実に超え難い分厚くて高い壁があることを幾度も体験して知っているはずです。私たちがその壁を乗り越えていくことを神様が願っておられることを知っているのに、時にそれができず苦しみ思い悩むんですね。しかしながら、もし私たちがその分厚くて高い壁を乗り越えることができたなら、そこには全く別の世界が開かれるんですね。その別の世界とは何なのか。それは許し、失礼、それは癒しということです。ルイス・スミーズという人は次のように書いています。許しによって癒されるのは許すその人である。では憎しみと許しの間にあるその高い壁が私たちの内側にあるとき、どうしたらその壁を乗り越えることができるんでしょうか。自分の力ではいかんともしがたいことが分かっているとき、何が私たちを助けてくれるんでしょうか。それはまさに今申し上げた通り、壁を乗り越えることが自分の力ではいかんともしがたいということを認めた上で、それができるようにしてくれる何かを待ち望むことなんですね。ではそれは何なのか。それこそが罪によって滅ぼされる運命にあった私たちに対する神様の怒り、憎しみを許しに変えてくださった主イエス・キリストの十字架による身代わりの死というものだと思うんですね。 私たちに向けられた神の憎しみ、その行き着く先は私たちの死以外にはなかったのに、その憎しみをなしにしてくださるために、イエス・キリストはその肉体をもって神の憎しみを引き受けてくださったということ。この事実こそが私たちの中にある憎しみと許しの間の高い壁を乗り越えさせてくれる原動力になるのです。では本日のテキストの中のヨセフの場合はどうだったんでしょうか。先ほども見た通り、本日のテキストの前半はヤコブの4番目の子であるユダが決死の覚悟でヨセフに対して嘆願する姿が描かれています。創世記44章31節32節お読みしますと、あの子ベニヤミンですね、あの子がいないのを見たら父ヤコブは死んでしまうでしょう。そしてしもべどもがあなたのしもべである白髪頭の私たちの父を悲しみながら黄泉に下らせることになります。というのはこのしもべは私の父に、もし私があの子をあなたのところに連れ戻さなかったら私は永久にあなたに対して罪あるものとなりますと言って、あの子の保証をしているのです。そしてユダはついに自分をベニヤミンの身代わりに奴隷にしてほしいと願い出るわけです。創世記44章33節から34節お読みしますと、ですからどうか今このしもべをあの子の代わりにあなた様の奴隷としてとどめ、あの子を兄弟たちと帰らせてください。あの子が私と一緒でなくてどうして私は父のところへ帰りましょう。私の父に起こる災いを見たくありません。そのようなユダの姿はヨセフの内側に何を引き起こしたんでしょうか。創世記45章1節から2節ヨセフはそばに立っているすべての人の前で自分を制することができなくなって、皆を私のところから出しなさいと叫んだ。ヨセフが兄弟たちに自分のことを明かしたとき、彼のそばに立っている者は誰もいなかった。しかしヨセフが声を上げて泣いたので、エジプト人はそれを聞き、パロの家の者もそれを聞いた。そのようなユダの姿は一瞬にしてヨセフを支配していた兄たちに対する憎しみを打ち砕いて、ヨセフの心を溶かしてしまったんですね。そしてヨセフは一瞬にして神様の御心を理解することになりました。創世記45章5節8節今私をここに打ったことで心を痛めたり怒ったりしてはなりません。神は命を救うためにあなた方より先に私を使わせてくださったのです。だから今私をここに使わせたのはあなた方ではなく実に神なのです。このようにヨセフが忘れることのなかった兄たちに対する積年の憎しみはユダの身代わりの取りなしによってヨセフの内側から消え去って、神様の深いご計画を完全に理解することとなったのです。このような自分の身を挺して弟や父親を守るユダの姿は、新約聖書の福音、すなわちイエス・キリストの十字架の贖いにつながるものであるということができます。その上で忘れてはならないのは、イエス様はユダ族の出であられるということです。また一章一節お読みしますと、アブラハムの子孫、ダビデの子孫、イエス・キリストの系図、アブラハムにイサクが生まれ、イサクにヤコブが生まれ、 ヤコブにユダとその兄弟たちが生まれ、そのように考えますと、ヨセフの前で身を挺して取りなしをしたのがユダ以外の兄たちの誰かではなく、それはまさにユダだったということ、ユダ以外ではなかったということに、私は神様のご計画を見るんですね。では今度はヨセフから私たちに目を転じてみたいと思います。私たちは自分の内側にはさまざまな悪しき思いがあることを知っています。そしてそれを自分では解決できないこともまた知っています。しかしながら、それにとらわれて押しつぶされてはならないこともまた私たちの信仰は教えてくれます。憎しみから許しの間にある分厚くて高い壁を乗り越えさせてくれるもの、そのような力、原動力は決して自分の内側にあるのではないということ、そのことをまず私たちは知る必要があります。そして憎しみと復讐の悪循環を断ち切って、許しとその先の癒しに向かわせてくださるもの、それこそがイエス・キリストの十字架の贖いによって許されたという私たちの信仰であり、神様に対する私たちの信頼、そして私たちの内側で取りなしておられるご聖霊なのではないでしょうか。神様が必ず解決してくださるということを信頼して、私たちは生きていかなければなりません。最後にローマ10章11節を意味して終わりたいと思います。聖書はこう言っています。彼に信頼する者は失望させられることがない。お祈りいたします。